リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はいはい、バンバ文也です。よろしくお願いします。
今週も楽しいお便りいただいてます、
は
い、
楽しみです。
皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。 ご協力ありがとうございます。
まずはですね、
はい、
スマートフォンの LINE に
ほう
やってきました。
いやー、あ、そう、それ面白いね、
は
い。
まあ、我々のラジオではおなじみ山田ジャックさん。
おー、やった
ー。あの京都タワーでね、まあ、お化け屋敷、
はい、
貞子に扮したという。
インスタでもこの人は大活躍ですよ。
見たいですね。
もう顔見るだけですぐにもう何回も
下になるという、はい、涼しくなるというね、
涼しくなるというのか熱くなるというのかね、はい、やっぱりあの顔はすごいね。トレードマークですね。
まあ、ちょっとなんかあの何の顔やろな。なんか池髄師みたいな顔してありますよね、京都の。
鼻の穴がずっと奥まで見えるというような感じの。さすがというかやっぱりね、はい、スターはちゃう
な。サルデーニア島にああいうジャックさんみたいな岩がいっぱいあったんですけど、ね、
なるほど、なるほど、
はい、イタリアでございます、
はい。まあ、散々言うておりますが、はい、
まあ、そんな僕ら尊敬してますから、
ご立腹なさらずに、
はいはい。その山田ジャックさんから、メール来てます。 LINE ですけどね、
うん、
鼻毛のおばちゃんが2回言いましたけど
、はい、
M1 グランプリ挑戦するのでラジオ読んでください。
ああ、そうですか。
というこれも晴天の霹靂びっくりしまして、
まあ、もう M1 グランプリ自身私はあんまり承知してないんですけども、
まあ、このラジオ聞いてある方もそんなに知らないかもしれないんですけど、まあ、M1 が何かっていうのはまたちょっとおいおい話しますけど、明日の12日が1回戦、要するにまあ今僕らが収録しているこの日です。
あ、1回戦だから、ね、はい、ボクシングみたいですね。
そうです、2019年の9月12日、うん、木曜日が1回戦、
うんうんうん、
落ちても残っても、うん、JOBBB で喋りたいです、
ね、です、ありがとうござい
ます、はい、いう熱烈な LINE が来まして。
あ、そうですか、
はい。で、会場が大阪淀屋橋の朝日生命ビル、
はい、ああ昔からありますね、ここね、
はい、朝日生命ホールかな、
ホールですよね、
はい、15時から
お
ということで、じゃあ、はい、何されるんですかと、まあ、そもそも M1 って多分あれコンビやから、うん、じゃあまた花毛のおっちゃんと出るんですから、花毛ズっていう名前で、ね、
漫才なんやね、
はい、あの芸能活動されてますから、
うん、花毛ズ言うんですか、
はい、花毛ズです。
あ、そうですか、
はい、花毛ズ、
はい、
で今回はねどうもね、
はい、
違うみたいなんですよ、
金
美信さんという後輩さんがいてはるらしいんですけど、
そうですか、
その金美信と花毛のおばちゃんのコンビで、名前が美信美智子。
ああ、美信、
はい、美信美智子。
ああ、そう
か、だから花毛のおばちゃんの本名でしょうね、美智子っていうのは。
ああ、そうかそうか、
はい、
ね、はいはい、
美信っていうのが金美信さんの美信。
これ男性みたいですね、
多分男性だと思います。美信美智子という名前で漫才をする。
うわ、
これ興味あるじゃないですか、文雄くん。
いやいや、まあまあまあ、聞いて得は損はせんやろうけども、
そらに
得もせんような感じもしますね。
ただですね、
はいはい、
M1 のこれはあくまでも1回戦なんで、
う
ん、
もう下の方ですね。
そうです、ここから皆さん振るい落とされて、
うん、
まあ言うたらその本戦というか、まあ、言うたらテレビ放送の方に行って、
テレビまで行くのに何とかかかるわけね。
いや、これはもうすごい振るい落としでしょ
う、
うん、おそらく、はい、まあ、言うても、
ね、
はい、今や、ね、日本というか、まあ、日本の中を代表する多分こういう漫才を1位を決める大会なんで、
そうでっかそうでっか、
多分ね、はい、M は漫才の M やと思うんですけど、
ああ、そうやろね、はい、ね、漫才1位とか、ね、
そう、漫才1位です、
ま
あ、F1 フォーミュラ1みたいなもんです
よ、はい、
M1 グランプリ2019の1回戦になんと、
はい、
花毛のおばちゃん、まあ、山田ジャックさんの、まあ、お弟子さんになるんですけど、
そうですね、山田一門の方ですよね。
そうです、年齢はだいぶジャックさんよりも上になるんですけど、
うん、ね、
まあ、まあこの世界実力の世界なんで、ね、
まあそうですね、
はい、まあ、その年齢は関係ないということで、
ジャック一門の看板スターということですね、
はい、そういうことです、はいはい、その花毛のおばちゃんが M1 の1回戦に出動されるということで、
わかりました。
ちょっと僕らはそのまあ、今日の15時からね、ちょっと収録とかもありますんで、うん、行けませんけど、
はいはいはい、
まあ、リスナーさんもよかったらおばちゃん応援してあげて、
まあ、
金美信さんも応援してあげてほしいなと思います。
わ、ね、は
い、
かりました、
はい、でね、今回、まあ、お便りコーナーなんでもこれで終わるんですけど、うん、ただですね、ちょっと僕、うん、気になってですね、
うん、
もうこれ初めてですよ、 M1 グランプリのホームページ見たんですよね。
あ、こんなのあるんですね、
はい、でこれによるとですね、
うんうん、
1回戦って、
うん、
僕大阪だけかなと思ったら、
うん、
これすごいんですよ。8月1日からずっともうほぼ毎日1回戦があって、
なんか NHK ののど自慢みたいですね、
はい、10月の4日金曜日まで1回戦あるんですよ。それが 各地域の各会場で、
そうですか、
ほぼ毎日行われてて、
すごいね、
これちょっとびっくりでしょ。
うん、まあこういう世界知らんだけに、
はい、
まあ本当にびっくり仰天
ってやつやね。例えば8月1日は東京の新宿、
ああなるほど、うん、
4日は北海道、は
い、おやおやおや、
で6日、だからこれ2日、だから1、あ、だから月曜はやらんかったんだ。8月4日に北海道であって、うんうん、2日後の6日にやってるんで、まあ、毎日じゃないみたいなんですけ ど、
ね、うん、
8月の6日火曜日、これもすでに終わってるんですけど、大丸心斎橋劇場、
あなとこであったん
ですか、はい、まあ、そうですか、今回ね、あのナンバーボラボラしましたけど、
もうね、
あとは仙台とか、はい、であとは沖縄、
沖縄もやりますか、
はい、
まあ、当然でしょうね、
広島、
やった、
福岡、
うんうん、
名古屋、
はいはい、
ってな感じで、はい、まあ、各地で、はい、ほぼ毎日1回戦をやってて、そのうちの9月12日に花毛のおばちゃんが出ます、
まあ、今日ですね、
はいはい、でこれもしというか、
はい、
1回戦突破したらまた2回戦があるんですけど、
そうです
か、この2回戦もすごいですね、これも大阪東京も各大阪と東京だけみたいですけど、それでも大阪で4カ所、東京ではもうこれ7、8カ所
なんと
されるみたいなんで、
びっくりしますね。
で3回戦は、はい、まあ、決まり次第発表と、
まだ、まあ、ホームページ載ってない、はい、
で準々決勝、
これも
準決勝、
決まり次第
で敗者復活戦、
決まり次第、
そして決勝と
決まり次第
ということでございますんで、
そうですか、
はい、まあ、こういう世界もあるということでね、
壮大ななんかね、はい、宇宙空間があったんですね、です漫才の。
やっぱこれもね、あの、うん、ジャックさんのおかげで、
あ、
まあ、僕らも知ることができましたし、
ね、
もしかしたらリスナーさんでも全く知らなかった方もいてると思います
んで興味ある人とない人と分かれるやろ
う
か、
そうですね、うん、まあ、結構ね、まあ、あの面白いらしいですよ。
あ、そうですか、
あの漫才自体は面白いけど、なんか番組構成がちょっと嘘っぽいというか、
あ、なるほど、
まあ、そういう意見の方もいてるし、
まあ、いかにもテレビらしいです
ね、そうですね、だから漫才だけ引き抜くとね、
ええ、
引き抜くと僕も見るんですけど、
うん、あ、まあ、いらんもんがついてる、
ゲストとか審査員とかね、
あ、まあ、
いらんこと、いらんことまた言うたら、うん、はい、消されるかもしれない、
やめときます、いやいやいやいや、まあ、あのはっきり言って、はい、まあそんなとこです。はい、歯切れが悪くなりましたが、は
い、
最後、
ジャックさんありがとうございました。
ジャック一門のね、
はい、
優勝を願いたいですね、
そうですね、あの、はい、花毛のおばちゃんと、はい、金美濃さん頑張ってください、応援してますんで、
はい、
次はですね、
ということで最初は特殊芸人ジャックさんのお便りから始まりました。
シトラインさん、
あ、いや待ってました、はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、頑張ってますよ。
残暑が厳しい今日この頃、はい、夏バテと軽い熱中症でへたっているシトロエンです。
ああ、そう、まあそんなことないと思いますけどね。そうですか。まあシトロエンさんも多少そういう弱気を吐くぐらい、今年の夏はすごかったということの証拠でしょう。
まるで坂道をあえぎながら登っている、
はい、あー、なるほど、
2CV の状態で、
あー、
セカンドギアで走ってフラフラ状態。
なるほど。
もちろんシフトアップやダウンの時はダブルクラッチ。
ダブルクラッチ、はい。
余談ですが、
はい、
トラクターはダブルクラッチらしいです。
お、トラクターもそうですか。
はい、トラクターは低速ですが、トルクが大きいためでしょうか。
なるほど。
詳しくは分かりません。
はい、まあ、そういう機能があって、ダブルクラッチ機能やということですね。
考えたらあれやな、
うんうんうん、
あ、これまた出てくるのかな、この後に。ローライフレックス、
F2.8F。今ここにあります
けど。あれもダブルクラッチ
か。あ、まあ、そういう感じ。でも、そういったら、一遍押してから、ま、
こ
うね、バックすることによって、シャッターチャージでね。
そういうことですよ。
ちゃんと撮れるようになるんですけど、まあ、ようできたカメラですね。
そうですね。
まあ、
またあの、
ストレームもそうでしょうし。
そうですね。YouTube で多分公開します。
はい、
はい、近々、
あ、このカメラのことは ね、はい、分かりました。
墓穴を掘る前にこの話はおしまいにしますと。
なるほど、まあ、ダブルクラッチ論があったんですけど、
そうですね、
あまり詳しくは知らんということを告白してあるわけですね、はいはい、分かりました。
前回初音ミクに初音ミク似顔絵の初音ミク似顔家の話題をお伝えしました、
はい、
大阪の堺ですね。
ミク似顔家と有名な高校のあるとこですね、はいはい、
なんと8月限定なのでポスターの掲示も終了、
あ、
今は跡形もありませんので足からずと、はい、
なるほど、
はい、もし見に行きたい方がいたらもう今やって
る、なるほど、そうですか、
まあ、よかったらインターネットで検索者もしかして誰かのね、
出るかも
ブログとかヒットするかもしれない、
まあ、世界遺産のね、
はい、
巨大古墳の燃える駅ですよね。
そうですね、
はい、
さて今回は読書の秋ではないのですが、ただいま小生が読んでいる本の紹介です。
お、そうですか、これちょっと聞きたいです、はい、今ちょっと本ねぼちぼち読むかいないう人もあるやろし、
そうそうそう、
近所のこの千日中央図書館も大にぎわいらしいですよ。
ああ、よかったですね、はいはい、まあ、文化のね、うん、やっぱり中心地ですからね、図書館というのはね。
ほんまやね、はい、これやっぱりしっかりしてない地方自体はしんどいですね。
そうですね、はい、まずは添付写真の本ですが、署名は中古カメラの逆襲です。
それまた私が知らないかん話やな、
はい、著者は 赤瀬川
源平さん、
源平さん、
はいはいはい、
源平かな、
なそうですね、
発行都市は2006年、
はい、
発行は筑摩書房です。
あ、わかりますわかります、
はい、でちょっとどういう本なんか、
はい、
拝見させていただきます。
なるほど、
これ僕らしか見れないです。
はいはい、
すいませんリスナー
さ
ん。
おー、面白いカメラが出てますね。
はい、コダックメダリスト、
これメダリストですね。すごいカメラ、はい、レンズがすごいんですよね。
はい、
ただ今はまあこのフィルムがないので実際はちょっと使いにくいんですけどね。
そうなんです、
はいはい、
ちょっと特殊なフィルム使う、
まあ特殊、昔はよくあったんですけどね。
まあこういう本を紹介、今から紹介してください。
これ多分赤瀬川さんが関わった、自分で描いた絵ちゃいますか。
綺麗な絵
や
な。
あの人画家もやってはったんですよね。
これ鉛筆画やろ、いわゆる。
何画や知らんけど。
これ鉛筆やろ、これ。
まあ多分そうやろね。
鉛筆のスケッチみたいなもんやろ。
まあね、輝きっていうか歯車の感じがやっぱり、あの人めちゃくちゃ好きな人やったから、愛がこもっとるもん、これね。
そういうこと、うん、珍しいな、愛とかいうこと
は、ね。いやいや、まああの人に使ってもいいでしょ
う、それ
は。はい、
赤瀬川源平氏はご存知の方も多いと思いますが、カラ好き、
カメラ好きですわ、
はい、
抜けてます
好きの芸術家でした、
うん、そうでした、そうです、はいはい、
この本は朝日カメラに掲載したものを単行本としてまとめたもので、
うん、
バンバ音帯も読まれたと思います、
はいはい、ああ、僕は残念ながら読んでないですね。
あ、そうですか、
はい、連載してたらしいですね。
あ、そうですか、読んでないみたいです、
は
い、
読んでない。あの赤瀬川いう人はもちろんおったことはないんですけども、うん、かなり僕も影響を受けてるとかあると思います。
そうですか、はい、と思いますよ、自分のことやのに。
いや、よう分かってないんですよね。
写真機はイラスト入りで解説、
はい、
面白いのは、
うん、
実際にフィルムを装填して撮影していることです、
はいはい、
そして映り具合を確かめていることです、
はい、
小生も、
うん、
祖父の国産二眼レフなどで撮影したことがあるので、
うんうんうん、
映り具合は関心があります
ですね、はい、
そこでピンと頭にひらめきました、
はいはい、
小生は、
はい、
これちなみにあの小生っていうのは私をちょっとこう謙譲して言ってることなんですよね。
あ、まあそうですね、
確かそういうことですよね、
はいはい、
まあ、あんまり最近使わないんで。
小さい生まれて書くんですね。
そういうことです、はい、
うん、
小生は現像タンク、
うん、
ライカ版とブローニー版用の両方持っています。
今も持ってはるんですね、はい、
また引き伸ばし機もありますので、バンバ音帯のカメラを試し撮りするのは面白いかなと勝手に妄想しています。
ありがとうございます、はい、妄想大歓迎です、
ね、いいですね、
はいはい、
次に添付写真にありませんが、最近紀ノ国屋書店で平積みになっているシリーズもの、残念な生き物辞典。
あ、確かにこれ本屋にありますね。
残念な生き物辞典、
はい、
高橋書店発行です、
はい、みたいですね、はい、
児童書ですが、
うん、
著者は有名な動物園学者の、
はいはいはい
はい、有名な動物園学者の今泉忠明、
はいはい、
以前今泉氏の某雑誌の連載を読んだことがあり、
なるほど、
絶滅した動物についても詳しく、
はいはい、
絶滅した理由を社会背景や人間との関わりについて検証、
うん、はい、
絶滅した動物にも愛情を注いでいる文章表現が印象的でした。
なるほどなるほど、はい、
残念な進化をした動物でもちゃんと生きている、はい、面白ければ可愛ければだけではなく、
はい、
いろいろな生き物の代弁をしているようでした。
なるほど、
一度ご覧ください。
はい、
残念な生き物辞典、
はい、
あ、それでひらがなで書いてるんだね。
そうです。
これ、まあ、
ね、
小さい子も読めるようにっていうことで、ね、
はい、子供向きの本ちゃいますか、これね。
まあ、そう、児童書って書いてるからな。
そうです、うん、
はい、
うん。
らしいです。
はい。
で、これがね、もう一つ、添付写真があって、
うん、
これも中古カメラの逆襲やと思うんですけど、
あ、これですね。
はい、まあ、こんな感じで、
はい、はい、はい。
このイラストもおそらく、はい、その、赤瀬川さんが描かれた、
まあ、多分これはね、あの前塚本カメラ店のショーウィンドウにこれによう似たのが出てます、
はい、
ロシアのねこれカメラでね、
はい、
二眼レフなんですよね。
ルビテル、
うん、ルビテルっていうんですかね、
か
はい、そんなカメラです。面白いですよ、軽い二眼レフでね、
はい、
ちょっとブリキっぽいんですけど、なかなかこれがロシアのもんというのは一見はなんかちょっとっていう感じなの、やってみるとレンズがいいんですよね。
うん、
面白い国ですね、ロシアっていうのは。僕も今これロシアのオートマチックの腕時計してますけどね。
あ、そう、なんかあんま趣味良くないな、その時計。
そうか、まあこれね、はい、あのロシア空軍の時計なんですよね。
空軍そんなんしとったら、
まあとのはずですね。
スイスで言うたらブライトリングみたいなもんやな。
まあそうやね、まあそんなんとはまあだいぶ違いますけど、まあ、丈夫で故障がない。
ああそう。
その代わりネジは1日1回巻かんとすぐになくなる。
あ、
あまあその他ねいろいろ特徴がある。ロシアのもんって面白いですよ。
あれやろ、あの竜頭のところのバリが取ってなくて手が怪我する、
はい、もちろんもちろん、
まあまあ、その時計はどうか知ら
ん
けど、
これはまあそんなこと
なかった。結構ロシアのもんってあのダイヤルがねやたらナイフみたいに尖ってるとかね。
そうですね、
あのやたら角が尖ってて当たったら怪我するとか、
う
んうん、まあ、武器にもなるというね。
まあそうかもしれない、
ね、まあ、この ルビテルが武器になるかどうか分からないですけど、はい、まあ、形的に言うと、
うん、
そのね、ちょっと僕がさっき言ったローライフレックスと
もちろん
の形を踏襲してる
縦
長のね筒カメラですけどね。
そうですね、それもその通りですね。
ただこのイラストはほんまに上手というか、
やっぱりそれはやっぱりプロの絵描きさんやからね。
やっぱね、あのほんまに好きやったら自分で描くんですよね。
まあそうです、
これ僕も何回か経験したことあるんですけど、うんうん、やっぱり好きなもんって写真とかじゃなくて、まあ写真ももちろんいいんですけど、うん、自分で描きたくなるんですけど、まあ、特にこの赤瀬川さん多分ものすごい上手な方なんですよね。
これプロですから、
ね、はい、これはすごい、このやっぱ表紙のこのね、コダックメダリストも
これもね、
こうそこにある絵ですよね、これね、
まあ、いわゆる 3D 的なね、平面でありながら奥行きも感じられるし、持った時のね皮膚感というんですが、どんな感じがこの皮膚に伝わってくるかというのも、ね、彼の絵ではこれ分かるという意味ではね、まあ、名手ですね、この人はね。
これさ、まあ、ちょっと関係ない話になるけど、
う
ん、まあ、文雄君芸大やん。
ああそうや。
で俺もまあちょっと絵の勉強しとったけど、
うんうん、
これあのだいたい今昔やった絵の勉強するとき、まずデッサンからやるやろ、
うんうん、そうやね、
まず鉛筆でデッサンするんですよ、
うんうんうん、
でまあ究極系がこの赤瀬川さんみたいなこういう絵なんですけど、今ってどうなんやろな、
ねえ、今どんな教育して
る
か、
今言うてもコンピューター出てきてるやんか、
まあ、受験がもうね、うん、あのコンピューターやからね、
あ どうなってんのそこら辺ね、もし現役 その芸大生とかね、
いっぺん聞いてみたいね、
なんかその専門学校通ってる方いたら、
あ の野原さん、
ああマリエさんな、
マリエさん先生やからね、
マリエさんけどあれやな、あの人も年代的にはまだ多分あのデッサンがあった時代やけど、あそうかそうか、あのが教師として教えてるってことか、あなるほどな、ちょっと気にな
るな、結構我々そんな人いてるやん、近くに
いてますね、
年代芸術の方たくさんい
ます、林さん元気かな、パラモデルの、
そうです ね、
まあ、どうしてはるかな、
やって
は
る
んでしょうね、孫子みたいな感じの人、
ね、パラモデルはねいいですね、はい、うんうん、はい、わかりました、
さんも元気かな、
はい、
はい、というわけで、シトロエンさんでございました、
はい、また今度はおもろい読書の世界にね、
そうです
ね、いざなってくれるじゃん、シトロエンさんもそこ深いな、
読書はやっぱ大事ですよね、
それはもう絶対大事
です、今ね言うてもね、ゆ、はいが小学生やから、まあ、僕はあんま本読まないんで、やっぱりちょっと娘には本読んでほしいなっていうのがあってね、今いろんな本をちょっとまあ漁ってるんですけど、
図書館も時々来てるし、
そうです、
まあ、あの長男の孫の彩音ちゃんとか、
うん、
まあね、はるかがもう一回図書館行ったら10冊ぐらい借りてきてね、モテんぐらい夫婦言いながら、でしかもうちの家来た時にねベル鳴らしといてね、
はい、
で前でこの話本読んどるんですよね、俺ドア開けたら赤たるやんかな、気付けなあかんないと言ったんですけど、それほど読書好きですってね、
あ、
まあ、あの近所に千里中央図書館、豊中市立の図書館があるんですけど、ここがまたようやってくれますね、
そうですね、
やっぱ豊中でいいとこが唯一あるとすれば僕は図書館じゃないかと思っております、
唯一まあ何個かあると思いますけどね、
まあ、まあまずいとこいっぱいあるとしですけどね、
はい、まあ、悪いところでもいいところ
に、まあ図書館は最高です、
はい、はい、ひとりさんありがとうございました、あのまたあの熱中症気付けてください、
そうですね、はい、分かりました、はい、
次はですね、
お三方3人目ですね、
あ、
はい、
連邦の白っぽい
さん、いいですね、白っぽいさん、これも初めて顔見てね、もう映画スターみたいなね、
イケメン、ジャックさんとしかも並んでたんですよね、
いやあれの違
い、あれ不思議ですよね、やっぱこうね、比較ってすごいな、
いやいや、
ジャックさん怒らんといてください、
ね、いやいや、あの人間っていろいろ幅があるんやなっていうことがよく分かりましたね、
個性があります、
そういうことです、ね、
まあ、全ての個性を認めましょう、
シトロエンさん、
はい、
はい、
連邦の白っぽいのさん、
はい、次の方が白っぽいさんですね、
はい、はい、連日の猛暑日に、
はい、
連夜の熱帯夜、
うんうん、
体調を崩されてませんか、
はい、
大丈夫、
まあ、まあ、おかげさんで
今のところ大丈夫ですね、まあ、まあ、めっちゃ気ぃつけてますけど ね
なんか足がつったりしてね、大変ですけど、
はい、
私もね、
めっちゃ気ぃつけてます、
はいはい、
私は夏バテで朝ごはんが食べられない分、
うん、
夜のビールに精を出して
それあかんがな、それ飯食え、
そうですね、まあまあ水分補給はええことです
よね、まあまあそうですけどね、
てっぺいさんやタカさんのマニュアルトランスミッションかっこ MT、うん、MT ってそういう意味なんですね、マニュアルトランスミッション
って言うんですね、 MT 社って言いますもんね、
はいはい、うん、MT のお話が続いておりますが、
うんうん、
うんうんとうなずきながら聞いてます
なるほどなるほど、
というのも、
うん、
会社の軽トラックが5速 MT なので、
おお、
未だにマニュアル生活を楽しんでます、
なんとやっぱ軽トラってそういうのがあるんですね、まあ、まあ、エンジンが小さいだけね、
そうオートマの軽トラも増えてきてるっていう話は聞きますけど、まあ、まだやっぱり MT、ね、マニュアルトランスミッションも多いんかな、
なんか農業トラクターもね、うん、ダブルクラッチとか言うた話もありました
よね、
やっぱり力のいる K4 ってあれものすごい力出るじゃないですか、
うんうんうん、
ね、こんな山の中みかん農家の人なんかこんなとこ K4 大丈夫かやないって落ちるようなとこ切ってありますけどね、ジープみたいな感じですけども、
うん、
あのマニュアルで力出してるかもしれませんね、
ブリッピングというそうですが、
そうですか、う
ん、アクセルを煽ってのシフトダウンは軽トラックとはいえ気分はイニシャル D です。はい、あの戦車の、ジュエリー上島のタカさんが教えてくれたと思うんですけど、要するに回転数をね、
うん、
エンジンの回転数と、
うん、
そのね、クラッチのなんか回転数をこう、
うん、なんか
一緒ぐらいにしたら、うん、うまいことをこうなんか
ショックがなしにな
んか、いや、なんねんな、俺もよう分からへんけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
議論はそういうことですよ、
つながるねんな、うん、で俺はもう それをその回転数の差がありすぎるから、う
ん、ガンガン
ガンガンガンガンガンガンガンガンとかエンジンが悲鳴を上げるっていう話ですよね。
それでクラッチが焼けるということですね。
ふみやくん、イニシャル D 知ってるか？
イニシャル D でしょ、聞いたことあるね、
はい、あのね、ヤングマガジンっていう、週刊ヤングマガジンやったと思うんですけど、それで今連載してないんかな、
うん、
昔連載してたその走り屋の、ま、漫画です、車の走り屋の、
ほんでどっか聞いたことある
の
かな、
はい、イニシャル D、 あの、うん、漫画にもなってるし、 あとゲームセンターのゲームとかね、家庭用のゲームとかにもなってる、まあ、かなりファンの多い、
あ、なるほど、
はい、あの車好きの方の漫画でございます。
わかりました、
はい、イニシャル D ね、
はい、
まあ、その話はちょっと変わりますけど、
はい、
これはタブチャブル教授ならご存知と思ってお聞きしますが、今週の火曜日ラジオで北大阪急行延伸が大幅に遅れると言っていたのです、
はいはい、
何やら地中に壁が見つかってそれを撤去するのに時間と技術を要するとのことでした、うん、
ははは、
ラジオではその壁を迂回したらええやん、
う
ん、それやったら土地買収し直すことになるから難しいのでは、うん、なんて会話がなされていました。
あ、ちょっと、ま、はいはいはい、
私はどうせ地下を走らせるのなら、
うん、
その壁よりもっと深く掘ればいいのにと考えながら聞いていましたが、
なるほど、
そんなのは素人考えなのでしょうか、
うん、
そのあたりのご教授よろしくお願いいたしますと。
これはタブ先生へのリクエストやね。なるほど、わかりました、はい、う
ん、またよかったタブさん
聞いてはったら、
そうですね、はいはい、
あの教えてあげてください。
多分聞いてくれてると思います
ので、まあそうですね、
今頃ニヤッとされてると
思います。あ、なるほど、わかりました、はい、
まだ書庫入ってるかもしれないですね。
そうですね、これはまあ我々も考えありますけど先生に任しましょうか。
あるんですか。
いやいや、まあ近くのことですからね。
ああ、すぐそこや、
この5分10分のところで起こってる事件やからね。 それなりにまあ、あの、ま、もう持ってんやけど、これはまあタブさんの意見の後で言うた方がいいと思います。
はい、
北九の問題です。
そうそう、北九ね、はいはい、まあ、千日大駅北九ですから、ね、
もうその横です、
はい
はい、
僕らの本局のすぐそこ。
まです、ね、
そして鉄道つながりでもう一つ、
うん、
先週横浜市の京急本線で大きな踏切事故が発生しました、
はいはい、
あ、ここが来ました、
はい、
ちょっと皆さん、あの、心して聞いてください、はいはいはい、いや、ちゃいますちゃいます、白っぽいのさん武士が
始まるんで、ね、あ、なるほど、わかりました、
はい、一応言うときますね、
はいはい、
マスゴミどもは、
うん、
鉄道側に事故の原因があるような報道をしていたようですが、テレビを見ると、
うん、
胸クソが悪くなるので見ていません。
ああ、なるほどなるほど、 なんでそんな怒ってあるのかね、はいはい、
いや、もうそういう気分悪くなるの分かってるから、
うん、ああそう、
まあ、これいいことかもしれないですね、うんうん、まあ、ビール飲んでた方が、まあまあね、幸せですよ ね、
それ
はま
あ気分もやるしね、仕事もあることやしね、はいはい、
それよりツイッターで流れてきた画像で面白いものがあったので紹介します。
うん、
まずは線路内に立ち入って報道しようとするマスゴミどもに退去を促す警察官の動画です。
なるほど。
これ今ね、はい、僕らも放送前に見ました。
あ、あの例ね、高いところにカメラマンの人が乗ってあったやつですね。
そういうことで、下の方にいる、まあ、警察官らしき人が降りてくださいと。
ハンドバイクかなんか
使ってた。そう、まあ、短い動画でしたけどね、うんうん。
一瞬でしたね、
はい、うんうん。これだけでもマスゴミの広さが伝わると思いますが、
うん、
引き続き画像をご覧ください。
うんうん、
退去を促した警察官が別に、
うん、
別の場所に移動したと思ったら、
うんうん、
路上にいる写真の一の人物、うん、丸一の人物が線路内に登った二の人物に何かを手渡します、
うん、
その横では丸三の人物が何かの受け渡しを見守っています、
うん、お、3人組ですね、いわゆるはいはいはい、
そして、うん、それを受け取った線路内の丸二の人物と、
うんうん、
見守り役の丸さんは、うん、線路内で撮影を開始します。
なんとなんと、はい、そしても聞かずに、はいはい、
その様子を丸一の人はどこかに報告しているのでしょうか、うん、電話をしています。
お、すごい、はいはい、ようあるシーンですね、
はいはい、その丸一の拡大画像を添付します、
うん、はいはい、
ちょっと見てみましょうか、
はい、
これ我々しか見れません。
そうですね、
皆さんすいません、
はい、はい、 白っぽいさんのこれ力の入った説ですか。あ、この方が丸三ですかね。
丸1
の人物ですか、
はい、なるほど。連絡してる人、
ね、はい、なんか会社の名前のついた、
はい、まあ、これまた ね、お便りいきますね、多分この話も例の
会社がついてますね、
はい、多分出てくると思います、
はいはい、
そうです、
はい、
NHK のロゴの入った何かを身につけていますはい、はい、これ多分取材評価なんですよね。
いや、ここの腕章です
よ。うっとうしいやつですよね。僕らもたまにつけさせるやつですよね。腕章
ね、つけるとこはないんですよね。半袖の服なんか着てるとね。
あれうっとう
しい。それで、まあ、首にかけてあるんですよ。紐で。
あれ重いんですよ。で、あと肌にひっつくんですよ、あれね。
ねちゃんちゃしますね、はい。まあ、それはまあ別問題ですけど。
マスゴミどもは悪質な取り鉄が、道とか補作割には、公共放送様もえらい悪質ですな。これはやっぱり NHK から国民を守る通り、ぶっ壊してもらうしかないと思わざるを得ません。
なるほど。
うん、
まあ、N 国が出ましたね。
そうですね。はい、まあ、これだから、ね、こういう状況やったらしいですよ。これがだからその流れを説明してくれてる静止画なんですけど、
はいはいはい、
なんかだから、NHK 以外にも何人かいてますね。向こうの方にもなんか似たようなことを
マスゴミの連中がね
されてる方がいて、
は
い、でなんかこの未だに撮ってると、
う
ん、このカメラを持って、
なるほど、
なんかでっかいカメラですね。何を渡したのな結局。
うん、ね、これまあ下の人がやっぱり一見してディレクターさんで、
あ、上がカメラマン、
カメラマンと音響かなんかの人ちゃうかな。
あ、カメラを渡したんかこれ。
何か渡してますね。
だからあれ、あの下の方にある三脚に立ててるカメラを、
うん、
あの上の方に登ってる線路の方に登ってる、
まあ、これ想像やけどね、
2のカメラマンに渡したんですね、うん、おそらくね。
かもしれませんね。まあ、それをちゃんと撮ってる人があって、
ね、
上がってて、これ、まあ、いわば白っぽいさん の激励に触れたわけですね、これがね。なるほど、はい、
なるほど、
いやいや、はい、はい、まあ、あのいろんな党が必要ですね、こうやっていきます
と
ね。
そうそう、もういろんな価値観がありますからね、
うんうんうん、これはちゃんと冷静に見ときましょう、
はいはい、それでは最後になんだかなと思ったお話を、
はい、
週刊ポスト9月13日号の表紙に、
はい、
韓国なんていらないと書いてあるのがヘイトだと言われ、
うんうん、
編集部が謝罪に追い込まれたそうですと、
うん、
これがその週刊ポスト、うん、実物をどうも白ポニーさんお買いになられたのかな。
あ、見たいですね。ちょっとこれ僕も実物見てない、はい、新聞広告だけしか見てない。
書いてますね、韓国なんていらない、
は
い、
そうなんです。これちょっとびっくりしましたね。
ただちょっとその横にね、こう水着の女の人がいっぱいいるのが、
うん、
なんか週刊ポストですごいですよね、うん、
まあその辺も柔らかいのも硬いのもですね、
うん、は
い、
まあ何でもそうですよね、
うん、まあそうですね、広くやってるんでしょう、はい、小学館やからね。
あ、小学館ね、僕ら、ね、あの僕の子供も
小学1年とかね、
はい、
まあ、これはびっくりしましたね、ちょっとね、はいはい、うん、
日本シネが流行語大賞で、
うん、
韓国いらないがヘイト、
うん、
そういうことがあったんですね、
うん、あったみたいですね。
日本は良くて韓国はダメ、はい、なんだかな、
うん、
PHP10 月号を読んで心を沈めることにします。それでこれ PHP 載ってたよ。 なんでか、あの週刊ポストの上に、
う
ん、
どうぞどうぞ、
ほら、
うん、
いいことをうん、が起こる人、うん、悪いことが続く人、
あ、なるほど、ね、
なんかそういうタイトルらしいです、
はいはいはい、
今回の 特集がね、
まあ、このね独特のこ の会社ですからね、
はい、
あ、まあ、あ、これショープさん、これ PHB 僕がチャンスだって買
う
てくれはる
の
か、ね、別の経営者じゃないです
けど、これあれかな、これ、はい、白っぽいさんのあれかな、あの仕事机かな。
分から
ない、すごいスッキリしてね、綺麗に整頓されてますよね。
うんうんうん、
まあ、ただ週刊ポストと PHP が写ってるという、
はい、
まあ、これ多分スマホで撮られた写真やと思うんですけ ど、
ね、
まあ、なかなか2つともこう対照的な内容でね、
まあ、でね、
片方はちょっと過激、もう片方は鎮静剤というね、やっぱりまあ2つ必要ですよね。
まあそりゃそうですね。
世の中っていうのはね。
まあなんか知らんけども、まあ昭和館の対応みたいなものもいろいろ載ってましたね、新聞には。はい、わかりました。
連邦の白っぽさんありがとうございました。
はい。
またお便りお願いします。
お願いします。
はい。で、ちょっとあの、怒りを沈めてください。
そうですね。まああの、ビール飲まはったでしょう、多分。
ビールな、
はい、なんかあの禁煙のいい居酒屋知ってあるらしいですからね。
あ、
西中島南方で、
あ、そうなんですか、うん、
あの FM の前田さんが誘われてるんですけどね、
お、
なかなか行きにくい言ってましたけど、時間がなくて。
わかりました、
はい、
まあ、ちょっと僕そこら辺の話は知らないですけど、
まあ、これはまたね、うちの話ですが、はい、
ジュエリー上島さん、
はい、次4番目の方です、ね、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
タイトルがまたね、興味深いんですけど、
タカさんですね、
タカさんですね、はいはい、ジュエリー上島タカさんです。吉野立って何という、
あ、なるほど、
これ、まあ、おそらく奈良の吉野家と思うんですけど、
ね、しょうね、
吉野立って何、はい、というタイトル、ちゃんと僕のために振り仮名を打ってくれておりまして、
もう嬉しいですね、
はい、まあ、ただ何は僕は読めます、
これぐらいは読めると ね、
ね、小学館の辞典もいっぱい読みましたからね。
そうですね、小学校も出てないになりますね。
小学館お世話になっております。はい、はいはい、皆様お元気でお過ごしのことと存じます。さて、前回放送では何週間ぶりかでよっちゃん様のお料理コーナーを聞かせていただき、とても新鮮に感じて、
そうでしたか。
ピーマンを半分に切らない丸ごとの肉詰めは斬新なアイデアだと思います。
なるほど、はい。
丸ごとピーマンの肉詰めですね。
そうでしたね。
二週放送でございます。
は
い
は
い、
あ、うまかったですね、あれ。
うん、あ、うまかった。ちょっと食べにくかったけど、
ね、うん、まあね、実際ちょっとナイフがいるね。
そうそうそう。
なんぼ僕口大きいと、あれをね、そのまま入れたらね。
あと肉がね、つるっと、つるっと筒状のピーマンからつるっと出てまうんで、やっぱり、まあ、半分でもええかなと思いましたけど、まあ、これは裏話でございます。
まあ、トルコのね、
そうです、
料理を、
まあ、そうそうそう、
真似してるんですけど。
名前何やった
ね、
トルコの。
なんか難しい名前でしたね。
忘れたな、はいはい。はい。また選手の話聞いてください、仕上がりもスペインの田舎風のような感じで、
なるほど。
ここから秋にかけては、
はい、
最適なお料理だと思います。
ありがとうございます。本人喜びます、
うん、は
い、
まあ、トマトソースと一緒にやりましたから、ね、ちょっとスペインっぽい感じもしますよね、
まあ、あの赤い色がね、うん、なんか食べてる間でも元気が出てくるっていうのが ね、
そういうことです
ね、まあ、色で食べることもあんやな思いました、
はい、料理を紹介するまでのご苦労に感謝します。
ありがとうございます。
よっちゃん頑張ってますよ、ほんまに。あと、ふみおくんの試食ね。
いやいや、
あれはもう、
いやいや、ありがとうございます。
ちょっと俺そっちの方が心配
や、ね、いや、そうですか、
まあ、はい、まあ、一応減塩レシピやからね、うん、体が不健康になることはないと思いますが、
ああ、そうですよ、
あのよっちゃんの料理、うん、ただもうほんまに1週間同じもんばっか食うてね、
うん、
なんかあのボディビルダーがね、鶏の胸肉食うみたいな感じで大丈夫かなと思いますけど、
まあね、これも仕事やからね。
そうですね、
まあ、逆に言うと命がけです、はい、何でもものは、
はい、はい、また放送内ではいつもジュエリー上島のお話をしていただき重ねて感謝します。
はい、ありがとうございます。
庭のプチ改造も完成
ねえみたいですね、うん、
は
い、
皆様のお越しをお待ちしておりますと、
はいはい、
まあ、奈良県で活動されてるあのジュエリー上島っていうその機械式腕時計の、まあ、修理専門、まあ、あの宝石のもされてるみたいなんですけど、
ね、
基本的には機械式腕時計の、まあ、修理ですね、
まあ、超なんていうか上手というか、う名人というかね、う、スイスの会社に入ってはって、スイスでも実際行ってはったということもあり、まあ、絶対的に信用できる人ですよね、はいはい、
次に現在ジュエリー上島では新たな事業展開として車の内装過去車内や外装の傷や経年劣化の修復などのサービスをご提供する、車のトータルリペア事業を計画準備中です。
お、そうですか、いろいろと多角経営になってきました ね、 ね、
なかなかプロの世界一のベールに包まれ知られていなかったのですが、職人さんの高齢化と時計修理の世界と同様に優れた職人さんが少なくなっています。
なんと
愛着のある時計に加えてお車も長く大切に使っていただけるようにと計画しております。
なるほど、
ね、すごいこと、ま
あ、クラシックの世界へね、メンテナンスをやろうということですね。
さて、はい、今回はこのあたり、つまり奈良県吉野地方の各町において、はい、独特の風景を形成しているある建築様式で作られた建物のお話です。
はい、
正式名称は吉野建て、
うん、
これタイトルにつながるんですけど、
そうですね、
吉野建てといって、
はいはい、
その建物を表から見ると平屋、
そう、ね、
あるいは2階建てに見えますが、はい、建物の裏が急な壁のため、
はい、
下へいくつかの階が形成されています、
はい、これは不思議ですよ。
お、
うん、何回か僕も言ったこと
あります。ちょっと話まだわからないですけど、
まあ、わからんでしょう、まあ、まもなくちゃんとうまいこと、
そうです、ね、
説明しちゃうと思います。
じゃあ、は
い、
お便り続きます、はい、ですからトータルで3階か4階の建物になります
全部足すとね、はい、
表からはそれほど大きな建物には見えませんが、中に入ると下への数階がありとても広く感じます、
はい、
そして一番下の階には下の道への出入り口があります、
はい、
南イタリアのポンペイから南へ続く入り組んだ海岸線、
うん、
アマルフィ、
うんうん、
あ、これなんか、ね、よう聞きますけどね、
うんうん、
アマルフィってそういうことなんですよね、
なんかちょっとリアス式みたいなことかなかな、ちょっとわかりません
ね、うん、はい、うん、南イタリアポンペイから南へ続くアマルフィ等でよくある、
はい、
崖にへばりつくように建てられたホテルで、
うん、
建物の下の階から海へと出入りできる構造とよく似ています、
う
ん、
そうですね、はいはい、うん、
お話だけでは分かりにくいと思いますので、はい、画像を見てくださいというわけで、はい、吉野建外観の画像をメールに添付してくださってますので、
ありがとうございます。
じゃあ拝見します、
はい、
これかな、
これですよ。
ああ、なるほどなるほど、はい、今あの家を横から写している写真なんですけど、右側の方に、歩道というか車道があって、うんうん、左側の方は、まあ、家を挟んで左側は崖みたいになってて、
はい、
あ、ちょっと分かったわ。
分かったでしょ。
分かった、うん、
だから入り口がね、下の入り口と上の入り口があって、うん、まあ、その間家が詰まってるとこもあんねやけども、
うん、
逆に言ってその何かあの柱みたいもんでね、うん、高床式みたいになってるとこもあるんですよ、うん、これ面白いですよ。これ
これいいっすね、
うん、あのやっぱり坂のきついとこはこういう建て方がやっぱりそうやって道も広く取らなあかんから、できたんでしょうね。
まあ、日本って結構こういう土地多いですもんね。
だからそうです、そうです。イタリアも多いですけど日本も多いですよね。
あ、こういうことなんですね、うん、で
川の淵に建てる時もあるんですこれ。
ああ、なるほどね。
川の断崖のところで、はいはい、まあ、もちろん水が来るとこはいきませんけども、
うん、
考えて建ててはるということで、吉野あたりはやっぱりこういう家が多いので、
吉野建て、
うん、多分そうやと、ま
あ、それを象徴してね、そういう言われ方してる、
まあ、高さんがね、言うてはることそんなことじゃないかと思いますが、はい。
そしてこんな風情が最も残っている町は近鉄吉野線の大和上市駅。
ああ、上市ね、はい、はいはいはい、
大和上市駅の駅前から東西に約2キロほど続く古い商店街跡です。
ああ、いいですね。それはもう最高やと思ったね。
木材業が盛んであった頃には人が多くて、うんうんうん、歩くのも一苦労するぐらいに賑やかだったと住んでいた方々からよくお聞きします。
道がね、もうと前の家、まあ、商店行くのが難しかったと言いますよ。人が詰まってたんで。
なんか大阪のね、商店街でも昔そんな、
千林とかね、
そうそう、
吹田とか、
まあ、今回
天ヶ崎
ボラボラしたどうなん、心斎橋筋は今でも結構そんな感じ、
まあ、今はもっと、
はい、
最近
しますけど、ね、
外国の方のね、
そうです、
こともあったりして、はい、
そして命がけで木材を運ぶ吉野川の、うん、いかだ流しの男たちを癒していた遊郭跡も残っています。
なるほど、なるほど。
さてさて、
うん、
木造で強度を保ち多層階の建物を崖に建てることがなぜできるのか、
うん、
それはこの地域の豊かな種類の木材を惜しみなく使用して、
うん、
隣の大工の里と呼ばれている川上村等の匠の技を持った大工さんがいてこそ実現できるということです。ちなみに木材に関わる人たちをこの地域では昔からソマ人、ソマフと言います。ま
あ、尊敬の言葉でしょうね。
木偏に山と書いて、
うんうんうん、
これソマって読むみたいですね。
そうですね、はい。
まあ、それに人つけるか、
はい、
まあ、不明の夫つけるか。
ああ、なるほどね。
はい、でソマ人、ソマフ、読み方が変わるみたいなんですけど、そういう言い方で呼ばれていると
。なるほど。うん、
はい、でここでまた画像を見てくれということで、
はい、
でね、大和上市の町を描いた水彩画の写真でございます。
ああ、
これな、
よくかけてますね、これも。
なんかちょっと雰囲気的に言うと、
うん、
まあ、よく皆さんがご存知なのは、あの、
うん、
広島の
尾道
、うん、もしくは以前僕がちょっとこのラジオでも紹介したかもしれないんですけど、あの岐阜の、
なるほど、
あれ名前何やったっけ、あの、
うん、やっぱり山国やね、
日本一狭い坑道があるっていう、うん、あの下呂温泉に行くまでの間にある、うん、郡上八幡とかの手前ぐらいになった町だと思うんですけど、うん、ちょっと似てますよ ね、
う
ん、
ね、まあ、それにやっぱり奈良ですから歴史がね重なって、
あ、まあまあね、あの岐阜の方も尾道の方も歴史はあるんですけど、まあまあ、ただそのいわゆるその、まあ、大和歴史みたいな感じが ね、
やっぱりね、
古い感じの歴史はちゃんと残ってるというか、
このどうもいいですね、
あ、この水彩がいいですね、
これいい、
で高さんが描かれたんじゃないかもしれないんですけど、いいですね、これはね、高さん
かもしれんけど、まあ、とにかくすごい達筆ですね、
はい、
はあ、
まあ、こんな感じの町が大和上市だと、
いいですね、大和の勉強ができますね、はい、
最後にこの吉野建てのルーツの巨大建物、
はい、
巨大建造物である、
はい、
吉野山の蔵王堂か、蔵王堂を支えている数十本の柱についてです、はい、
これも感激しますよ言ったら、
大きな屋根を支えるその太い柱には異なる木材が使用されています。木材の種類はヒノキ、松、ケヤキ、カヤ、ヒノキ、松、ケヤキ、カヤなどですが、中には珍しい、ちょっと静かにしといてな、中には珍しい仙壇科の、チャンチン、これ香る椿と書いてチャンチンっていうみたいなんですけど、チャンチンという巨大ツツジや梨の木も使われています。またこれには理由があり、吉野山の嵐の時の風向きや湿度、そして勾配のある敷地の宿命である地面のずれ等に対応して、建物の歪みを木材のしなり等を利用して解消する仕組みになっていて、特性の違う木材がそれを可能にしています、
うん、
まさにこの蔵王堂は 構造力学上の芸術品です。
すごいね。
大火災で建て替えられて400年以上ですが、うん、歪むことなく、うん、厳しい山の中で先人の知恵とこの地域の豊かな木材の恩恵を受けて堂々とした姿を残しています、
うんうんうん、
ここで蔵王堂の柱の画像を見てくださいということで、うん、じゃあ拝見します。ああこれか、
すごい。ここはもう僕も大感動したね。行って
室内は撮影禁止なので、うん、外からの写真、
はい、
外から中を写した
と、まあ、そっと撮ってくれはったんですね、
はいはい、柱には名木ツツジと書かれた木札、う
ん、はい、
木の札があるということで、うん、ちょっと僕らも拡大してみてみます。
そうですね。
あ、でかっ、うん、この柱でかいね。この人と比べるとも
うこんなんがね、よきよき立ってる
んですよ。あ、そうなんですか。
中で、ね、
あ、
もう大森林中が太古の森林の中歩いてるみたいなね。
あ、今日屋内ですよ皆さん。
屋内ですよ。それでそれがね、いわゆる下手にね加工せんとね、木のそのままの姿がね、
あの
ほら、あの広島県のあの鳥居があるじゃないですか、有名な、
はいはい、
あの海の中
で宮島
の鳥居のような感じのね。
あ、そうなんですか。
なんかこのままやなという、まあ、逆に言うとあのスペインのあの、はい、あの、あの大きな建物、
あ、桜田ファミリア、
桜田、あれ、あれもよう似てますね。
あ、そうですか。
そういうようにやってるんですよね。
あ、まあ、あとまあこのね、うん、名木ツツジの柱もそうなんですけど、
うん、
その隣にある巨大提灯、
う
ん、これのでかさもちょっと、うん、まあね、シャレならんぐらいでかいな、これ、
うんうんうん、
これ
そう、
この筒状の提灯、
もうもうもう、それとね、この上ドーンと大きなね、怖いようなね、神さんがやるんですよ。
あ、
これ、まあ、一遍顔見たらね、長いこと秘仏やったんですけど、僕行った時はたまたま、まあ、今も見られるようになってると思いますけど、見られるうちも拝めるようになってますけど、
あ、
まあ、ひれ伏したいような気になりますね。
立派な建物ですね。
これはすごいですよ、蔵王堂は。
いいね、うん、俺も見に行きたかった、
うん。これは絶対行ってきたらいいと思います。
あ、そうですか。
うん、あの、またそれ参道のね、うん、あの、商店街がいいんですよ。
へぇ、
まあ、あのね、あの、よもぎ餅が美味しかったりね。
あ、いいですね。
ああいう奈良って、ああいうその餅系のもんがうまいんでね。僕なんかも
うい
くつも食べ過ぎたりするんですけども、
ね、ザオド行く前にもうギブアップしたりして、
はい、いやいやいや、まあね、いいとこですね、ここは。
吉野山にお越しの時にはザオドを見た後、
はい、
ぜひ、
うん、
大和上市駅周辺も散策していただければと思います。
なるほど。
さっきの水彩画のね、はいはい、風景が見れるということですね。
はい、
今はレトロ感満載の街ですが、風が吹き抜けると賑やかであった時代の人々の息吹が聞こえます。
わかるわかるわかる、
うん、それではここでお話を終わります。皆さん次回までお元気でお過ごしください、はい、ということでございます。
吉野伊達の話でしたね、うん、まあ、ちょっと似てるといえば、
うん、
あの鳥取県のね、三朝温泉の近くに三仏寺っていう面白いお寺があるんですけど、投げ込み堂っていうんですけどね、山の中に穴が開いてるんですけど、そこへボーンとその建物入れたようなね、これもすごいです。
あ、
ま
あ、
こういう、
まあ、だから日本全国に、
うん、
ね、まあ、この吉野伊達っていうかどうか知らないけど、
そう、崖にね、
こういう建築様式がいっぱいあるのかもしれないですね。
柱が綺麗でね、
うん、
あの、まあ、建築ってすごいですね、うん、
いや、本当に、
はい、いいタイでした。
もう守っていきたいですよね。
それは守らなきません、はい、
はい、ジュエリー宇治島高さん、ありがとうございます。また皆さんよかったら機械式腕時計の修理などは、はい、
そう、
ジュエリー上島に頼んでください。
なんかこうね、先ほどちょ腕時計の話題があってね、
うん、
あの田淵さんが非常におもろい腕時計、違う、下げ時計をね。
ああ、先ほどというかそれ多分ラジオでは言ってないですけど。
言ってない。
はい、うん、あの、うん、そういう話もあるんでね。
ひょっとしたらもうまた見てもらいに持っていかはるかもしれない、ね。
かもしれないですね。
うんうん
うん、次はですね、は
い。ありがとうございました。
あ。高重克彦さんです。
ありがとうござい
ます。最近ちょっとあの自転車でこけて、
そうですわ、
結構大怪我されたそうなんですけど、
びっくりしましたね。
僕あのね、高重さんの、まあ、先週かなお便りいただいてから、あのやっぱそういうようなこう状況を たまに見ちゃうと見るんですよ。あの坂下ってきた自転車が車道から歩道にこう入るときね、でその時にちょっと段差気ぃつけあって、あれやっぱ自転車ってね、あのタイヤと段差が斜めになるときが一番危ないですよ ね、 あの直角に交わるときは
バーンと来るけど、ね、
大丈夫なんですけど、斜めに交わるときは一番こけやすいし、
掘り出されるんだよね、
まあ、その乗ってる人が結構年配のおばちゃんとかやったら ね、 あ、まあ、もちろんヘルメットも何もしてないわけですよ。グローブもヘルメットも何も帽子もかぶってないから、まあ、こけたときこれほんまにシャレならんなっていうのを、まあ、特に雨降った昨日なんてね、結構雨降りましたから、
そ
う、 うそういうのをちょっと高重さんのお便りからそういうことを心配するようにな
る、
まあ、なりました、
はい
はい、まあ、その高重克彦さんですね、
はい、ご無事でしょうか。
ご一応、まあ、メール来てるんで、ご無事、
まあ、まあまあそうですね、
だと思います、はい、アメリカの同時多発テロから早18年、
あ、
18年前、はい、2001年の今日、あの忌まわしい事件は起きました。
そうなるんですか、
はい、あれ911って言いますけどね。
あ、911、なるほどね、はい、わかります。
あれからなおもあちこちでいろんなテロや紛争が起きています。あ、
はい、
直接そういった事件に関わっていなくても海外に行くたびに国から国の移動が面倒になってきていることから、世の中の流れがどうなっているかを感じることができます。911テロから10年後にアメリカ横断ランニングの旅でロサンゼルスを訪ねた際にも、個人旅行者は入国時に細かなチェックがありました。
あ、
うん、なんかののさんもね、そんなことを、どこで、シカゴかどっかでね、栄養ドリンクかなんかを、あ、じゃあ、あれや、ドレッシングを全部開けろ言われてね、切れてましたけどね。
はいはいはい、
まだボストン通信のののさんね、
はい
はいはい、まあ、過去放送聞いたら多分あると思うんですよ、その話もね。
あれは面白い放送でしたね。
うん、まあ、あれはそのね、ここの911関係してるかどうかわからないですけどね、うん、そのドレッシング開封事件はね、ちょっとわかんないですけど、
はい、
アメリカ横断の途中、一時日本に帰国して2011年9月12日にロサンゼルスで再入国した際には、
うん、
入国審査の場面で別室に連れて行かれ、あ、約2時間近く足止めを食らいました。あ、
アメリカ人あたりではやっぱりあれでしょうね、カツグさんのような方はなかなか理解しにくいでしょうね。
いやいや、アメリカの方が日本よりも間違いなく理解はあるんですけど、いやいや、それはもう実際あるんですよ。冒険家とかああいうランしてる人は諸外国の方が理解はあるんですけど、ただ高重さんおっしゃってるのは、まあ、その911テロの余波がまあ10年後も続いてたっていうことを言ってるんですよ。
なるほど、
うん、いや、これ実際ヨーロッパとか行ったらそうですよ。やっぱり日本よりもこういう冒険者は海外で尊敬される傾向にありますから、まあ、ただ日本人っていうのと、あとは多分バギーを押してるっていうのと、まあ、なぜわざわざまたアメリカに来たんだって、まあ、いろんな多分状況が影響してこれいや、これ実はあるんですよ、
うん、
2時間はちょっと多いかもしれないですけど、僕の友達でも、うんうん、会った人いますし、で、僕らも今回ね、ラジオでは言ってないですけど、
うん、
今回ね、スイスとあとサルデーニア行ったでしょ、
うん、
家族で、
うん、
サルデーニア空港だから、スイスの、あれ、バーゼルか、バーゼル空港からサルデーニア空港、うん、イージージェットっていう LCC で飛んだんですけど、うん、でそのサルデーニア着いた時に、うん、実は僕ラジオでは言ってないんですけど、サルデーニア空港 の荷物受け取りのところで僕らベース行かされてるんですよ。
あ、そう、
うんうん、でそこで、まあ、15分ぐらいですかね、スーツケース開けて、
うんうん、
なんかタバコはないかとか、あとは現金がなんか1000ユーロ以上持ってないかとか、いろいろ聞かれましたから、だから、うん、まあ、得てしてやっぱりヨーロッパとか欧米ではアジア人はちょっとそういう意味ではまだ信用されてない部分もあるんですよね。多分高重さんもそれやと思いますが、原因は、まあ、別にそれがどうこう言うわけじゃなくて、現実にそういうのあるんですよ、
うんうん、
飛行機に乗る際、預かってもらう荷物や機内持ち込みできる荷物にいろんな制限が加えられたのも911以降のことでした。
なるほど、
うん、平和であればこそ旅人は自由に旅ができるし、旅を続けれるということを実感する場面でした、まだまだ私のピースラン、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南米と続いていきます。暗く陰鬱なニュースは聞きたくありません。少しでも明るいニュースを日々期待しています。ということですね。
なるほどね、
はい、
まあ、そういうのになってほしいですね。
そうですね、はい、お便り続きますね。9月初旬になってもまだこの暑さは続きます、
うん、
連日35度前後の高温が続く中、高齢者の多いここ富田林でも、大阪富田林、
うん、
高重さんの今の本拠地ですね、
うんうん、
富田林でも救急車があちこちで行ったり来たり、そういやここら辺もそうやったな、
はい、
ね、僕らのこの千日王本局のあたりも、うん、ほんまよう救急車走っとったな、夏の真っ盛り、てか8月か、
まあ、ね、
うん、
まあ
ね、まあ、真っ盛りじゃないかもしれないけど、
住宅街におられる方にしてみたら珍しいかもからね、うん、あんだけの連続の
そう、ね、
ピポピポっていうのはね、う
ん
う
ん、まあ、あれが熱中症かどうか原因わかんないですけどね、まあ、熱中症や脱水症状が心配されます、
うんうん、
暑さでぼーっとしていると事故や怪我も起こります、
うん、
先日実家に帰った時も、それぞれ今年88歳になる両親も、
うん、
エアコンをつけずに扇風機だけで過ごしていました、
うん、
昭和一桁世代我慢するのが当たり前とは言いながらも、我慢して病院に搬送されたら余計に医療費がかかります、
うん、
もったいないの精神は時には、害毒、何度もいつもそんな話を両親としていますが、頑固な年寄りには寝耳に水のようです。
なるほど、
せめて水分だけは惜しまずに取ってもらいたいものです。あ、これも僕も思いますね、やっぱりいろんな人見てて、水分は間違いなく少ないと思いますね、取ってる量は。本人たちは多いと思ってるんですけど、やっぱり少ないです、水分は、はい、私も月曜日に抜歯をして、あ、高重さんね、自転車こけられてましたから、 まあ、そういう意味では高重さんもちょっと注意した方がいいかもしれないですね。怪我したから、まあ、
ちょっとしたらね、
はいはい、私も月曜日に抜死をして火曜日からデイサービスの仕事に復帰してます。あ、
はい、
だからまあもう大丈夫ですね。
まあまあね、やってはんやから仕事をね、
はい、皆様におかれましてもくれぐれも安全と健康第一で
ですね。まあ、あれだけ大きな仕事をまだ残してはるだけにね、
うん、
本当に大事にしながら体を、
そうですね、
使ってもらうとね、
はい、あ、まあ、健康あってのね、冒険なんでね、
なんちゅうだってやっぱり健康がなきゃ ね、
はい、
できませんもんね、
はい、はい、まあ、高重さんまた皆さん応援してあげてください、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました、高重さん、
はい、はい、次はですね、うん、あ、いつもありがとうございます、オフィス樋口さんでございます、
はい、
待ってました
、はい、
はい、あ、そう、樋口さんも教えてくれたし、高重さんも実は教えてくれたんですけど、連絡あったんですけど、はい、先週更新した JOBBB607 のお便りコーナーのリンクがですね、
うんうん、
あの、その前の放送の606のままになってたんですよね。要するにホームページで、まあ、僕のラジオ聞けるんですけど、まあ、その番組のリンクっていうのが、要するに MP3 ファイルっていうのをリンクに貼ってるんですけど、そのリンク先が前回の放送のリンク先になってたんで、まあ、それをですね、樋口さんも高重さんも教えてくれたということで、
あ、ちゃんと、
まあ、感謝してます。
ありがとうございます。
はい、先週のリスナーさんからのお便り紹介で車の MT か AT かについての話がありました。
はい、
車は運転しませんが、樋口さんの場合ね、バスの場合
うん、
AT 車が圧倒的に多いと思います。あ、
もうそうなったんです
ね。なんかいつからなんだろうね、なんかバスとかプロドライバー、僕
いやー全然
違うだ MT っていうイメージがあったんけど、うん、それも結構古いイメージやった
か
な。
そうかもしれんね、まあ、あの僕なんか特に古いイメージで、必ずあの大きなバスのね、チェンジする棒が出てるのが楽しみでね、
左手でね、
うん、大きな棒がガッガッガッガッ、あとなんかこうドブ掃除するみたいな感じで、
ね、けどそういえば最近あのシーン見えひんなと、
うん、この頃もうこんなスティックですよね、
うん、あんまり見ない
ですよね、ちょっともう手のひらでやってはるから、うん、あれで実際チェンジできてるみたいな。
いや、だからそのだから言うてるやん、だからそれが、
うん、
あの要するにもうその一足二足じゃなくて、
うん、
要するにドライブとかパーキングとかリアしかないやつになってるってことを樋口さんおっしゃって
る。なるほどなるほど、
はいはいはい、AT 車が圧倒的にバスの場合多い、
うんうん、
MT 車のギアは棒のようなもので操作するのではなく指先で操作します、うん、だからここのあれかな、こっちの方かな、それとも
いや、あのこんななんか棒キノコみたいなもの出てるやつやろうか、
あー、あれな、
うん、
はいはい、あ、だから、まあ、今の多分僕が乗ったこの前のあの、うん、シトロエンちゃんは、フィアットか、フィアットの、うん、多分500と同じやつやな、小さいやつやな、あれ、うん、結構やりにくいんですよね、あれ。で、僕それで5速入らなかったんで、
うん、
はい、まあ、そんな話も先週したかな、先々週かな。
うん、
バスに乗った時、ギアを見てもいいのですが、
うんうん、
ブレーキの癖でバスが AT か MT かを見極めることもできます。
あ、なるほどね。
はい、まあ、AT、いわゆるオートマチック車ね。
うん、
オートマチック車の場合は、ブレーキをかけると、時に衝撃があり、
うん、
手すりや釣り革を持っていないとこけそうになります。
ああ、これは逆みたいな考えた ね、
ね、
僕とは、は
い、オートマチックの方が衝撃が、
うん、かえって衝撃がある
あるみたいですね。
あ、だからバスはそういう意味では衝撃ないという意味では MT の方がそういう技術で運転できた、
うんうん、そうやね、その面ではね。ただバスの運転手への負担を考えると間違いなく僕は AT の方がいいと思います、うん。
なるほど、
実際にやっぱり MT を運転するとそれはよくわかります。あの、うんうん、ストップアンドゴーの多いところではね、やっぱり MT 車は向かないですね、
うんうんうん、
日本みたいに特に信号が基準の場所は向かないですね。特にあの坂道発進とかの時は怖いですからね、
うんうん、
まあ、運転手の負担を考えると、まあ、精神的な負担もか、
うん、
プラスしてね、それは絶対 AT
の、ね、だから AT になってきてるん
ですよ。そういうことですよね、はい、本題です。
はい、あ、分かりました。はい、今がはプロのバス乗りさんの、
はい、
まず感想があって、
そういうことで、まあ、樋口さん、
は
い、ようバス乗ってはるから、
もうそれはもう
よう知ってはるわ。
もうね、すごいですよ、うん、はい。
今回はミス浴衣コンテスト大阪予選2019の後です、
うん、
先週は写真も送ってくれましたけど、はい、ミス浴衣コンテストでした。
でしたね。
今回はその後の話ですね、
はい、
阪急梅田駅に行くと京都レインが、
うん、
ガラクって読むかな、これ。
み
やびという字に、三髄の楽。楽祭とか楽北とか。
まあ、そう読まんとしゃあないやろね。
ガラクかな、
うん、
ちょっと検索してみようか、せっかくやから。
なるほど。
ね、
うん、なるほど、はい。
京都レイン、あ、やっぱガラクですね。
ね、ちょっと珍しい発音やね、これね。
はい、はあ、ガラコっていうね、
うん、
あの、車のフロントガラスに塗る。あ、雨を飛ばす、粒にする、なんか、昔ありましたけど、
うんうんうんうん、
それじゃなくて、ガラクですね、こっちはね。
ラク製のラクですね。まあ、京都のことでしょう。
はい、ガラクが止まっていました。
は
い、 発車直前だったので車内の動画を少ししか撮影できませんでしたが、
そうですか、
河原町までの車窓動画がありますのでアクセスしてください。
なかったわけ実際ね、
はい、で僕らこれちゃんと放送前に文雄君と2人で見ました、
はいはい、
まだ皆さん 気になる方は島風鉄道チャンネル登録してあげてください、うん、あの最初にこのガラクの、 あのこれ多分これは先頭じゃなくて多分後ろの方やな、一番最後尾の映像で、多分これ梅田駅の映像なんですけど、おそらく今最初に映ってるのがあの一番その改札寄り の車両からずっと中に入って、まあ、先頭車両にこう樋口さんが行くみたいなね、
あ、そんなんかね、
その結構貴重な車内の映像が入ってる動画で、まあ、その後はいつもの通り、側面展望といいますか、あの 車窓の動画を撮ってあるんで、3分か4分ぐらいまでは結構その車内の動画が入ってるんで、僕も実はこれガラク初めて見ました。こんなに、まあ、まさに雅というか、まあ、どっちかというと豪華というか、
まあ ね、
そっちの方がまあ適正なんかなっていうことなんですけど、
京都の町屋風の作りやったね。
そうですね、まさかここまで、あの豪華な
中に庭があってね、
すごいですよ。これが普通の、これ普通の料金乗れるんやろ、
そうそうやろ、
阪急ってすごいな、
まあ、あの楽しませてくれますもんね、
はい、まあ、そういう
改造車あったよねこれはね。
そうでしょうね、あ、まあ、あの7000系の車両ですけど、まあ、そんなんが見たい方またよかったら、
まあ、これもまた田口さんにも解説してもらうときが出てくるでしょう、
はい、島川地蔵チャンネルぜひ見てください。
はい、あ、そうですね、
はい、で、あの写真も何個かいただいてるんですけど、はい、今回はね車内の写真はない、まあ、樋口さんだからずっと動画撮られてたからね、車内はないということで、これがその、はい、車両の写真ですね、7006京都レイン、
なんとな、
はい、なんだろ、これ
ガラク、
ガラク読みにくいな、ガラクっていうのはね、はい、梅田と書いておりますね。
うん、なるほど、はいはい、
これがパンタグラフの、
あ、
なんかね、あのフロントランプっていうんですか、あの頭の天井についてるランプもなんかちょっとかっこいいというか、人間の寄り目みたい、ドラえもんの目みたいになってますね。あ、これ運転手さん込みの映像ですね、
はいはいはい、
あ、でこれがそのいわゆるホームから撮った
窓も丸い窓になってます ね、
ね、で周り丸い窓の周りにあのセンスが描かれてるという、そうそうそう、まさにもうなんか日本というか京都って感じの車両ですね。
うん、
はい、これ桂駅のホームから撮られてるみたいでございます。
なるほど、
はい、はい、まあ、これなかなか僕らも僕はあんま知らなかったんで、うんうん、この写真は楽しいですね、
樋口さんのおかげです、
はい、ちなみにこの写真は河原町から高槻市まで戻った時に撮りました、
はい、
と書いております。今回のボラボラネタ以上、
はい、ありがとう。
今週の放送楽しみにしております。
ブレない男樋口、
そうですね、はい、ブレてないですね、
はいはい、
また、次回もよろしく
お願いいたします。
お前話しあったらお願いいたします、はい、でまあ、それちょっと鉄道ネタなんですけ ど、
どうぞ、
JR 西日本さんから重要なお知らせ、
うん、あ、分かりました、
というタイトルで来まして、これは別に僕らのラジオに来たんじゃなくて、はい、なんかオンラインでいろいろチケット買ったりしたことある人の登録メールアドレスに送ってくれてるみたいで、
はいはい、
10月からの運賃改定に伴う緑の窓口混雑予想のお知らせ、
あ、そうですか、
ということで、
は
い、
うんうん、
いつも JR 西日本をご利用いただきありがとうございます、
はい、
10月からの運賃改定に伴い9月下旬は緑の窓口等が大変混雑します。
あ、そうですか、
はいはい、
う
ん、また9月30日はお並びいただいてもお買い求めいただけない場合があります。これはだから通勤通学定期券、
はいはい、
もしくはあの特急券等のことらしいんですけど、お早めに買ってくださいということでございます、
は
い、
なるほど、
はい、まあまあ、そういうことなんで、まあ、もしね JR でそういう 定期券とか買われてる方は、まあ、ちょっと日をずらすというか、まあ、早めに買った方がええんちゃうかというようなお知らせでございました、
まあ、売り場も縮小されてますんでね。
ああ、そうですね、だからまあ、はい、オンラインで購入するかとか、まあ、そういうことも含めて、ね、うん、多分 JR 西日本さんは提案してるんかな、
基本的な提案でしょうね。
そうですね、はい、まあ、ただこれは結局やっぱり増税に関してのこれ多分運賃改定やと、
そうです、もちろん持っておきそうですね、
はい、はい、まあ、そういう情報がいただいております、
はい、
あとはですね、
はい、
これはまあ以前ね、
うん、
あのフェスティバルタワーの開業前の取材に行った時に、
はい、
あそこの一番あの上の方にあの中之島のビルなんですけど、
フランス料理の
店ですね、はい、あのラフェット平松さんっていうね、
はいはい、
非常にあの、まあ、格式高いというか、まあ、結構美味しかった、僕もランチを一回食べに行ったんですけど、うん、非常に美味しかったんです、うん、まあ、その、うん、 平松さん、まあ、ラヘット平松の運営会社の株式会社平松さんから、うん、大人のハロウィン、
おハロウィン来ましたね、
はい、9月14日、うん、土曜日ですね、
おおそこで早いねこれね、
はい、9月14日土曜日、はい、箱根レジデンス宗、
なるほど、
オープン、
はい、
秋の会員限定コースというお知らせが、
おかぼちゃだらけだな、
はい、ございまして、あ、まあ、箱根でなんかあるみたいですね、
あそうですか、
はい、ちょっとこの写真を見る限りではね、ちょっと僕らが、うん、ね、入ることはできなさそうな、
まあ、入ってもまた 2,3 分で出てきますよね
2,3 分
って気持ち悪うて、
ね、じゃあの、はい、チキンラーメンみたいなもんでね、はいはい、もうすぐ出てきますけど、
とてもいてられません、
はい、間もなく箱根レジデンスがオープンと、うん、全9室
なんですか
9個しかない、
そうですか、まあまあね、
はい、自分の別荘のように過ごす贅沢ということで、はい、まあ、こういう部屋があるんですね、
落ち着きませんね、
これはちょっとね僕らには無理ですね、まあ、まあちょっと一回行ってみたい気はするけど、うん、この料理もなんかちょっとちゃうな、
うん、ちゃいますね、
うん、これは、まあ、これフランス料理ってすごいな、
まあね、あ、まあ、あの食べても美味しいんでしょう、慣れ物にとっては、
そうです
ね、何か怖いですね、
はい
はい、
まあ、あとはあの沖縄のなんかとか、
はいはい、
あ、そんなもん、イタリア料理、日本酒とイタリア料理とかね、
そうですか、
まあ、あんまり酒は僕らも飲まないんでね、はい、ちょっと、あ、これがそのあれかな、あのシェフですかね、
この人ですかね、
はい、なかなかあの美味しそうな、ね、
そうですね、
な鍋を持ってある、あ、これでも時計してるやん、これ
そうですね、これ多分これ高いパティックかなんかの時計ちゃいますか ね、
で鍋は多分銅板で
叩き出しの鍋ですね、
はい、
これ書いてましたね、
はい、
いやいや、
ローランプルセル来日、
そうですか、この人の名前ですかね、
かな、ちょっと分かんないですけど、あ、奈良が出てきました、
そうですか、
ついに奈良が出てきました、
まあまあね、ここ奈良に、
はい、奈良会員限定コース
なんと
かね、まあ、いろいろちょっとあんまりあの詳細は僕らもよく分かってないんで、
うん、
話しませんけど、
はい、
ぜひ皆さん、あの、まあ、全国に平松さんの施設あるみたいなん で、
うん、
はい、お金に余裕のある方はぜひ行ってほしいなと、はい、
まあ、いただきましたメールですからね、はい、我々も紹介させてもらいました、
まあ、僕らもね、あの以前その取材でお世話になりましたから、あのすごいそのラベット平松に関しては、
う
ん、ものすごいあのいい雰囲気のとこなんで、うん、まあ、これもそんな毎日行けるようなとこじゃない、ね、まあ、10年に1回ぐらい行って楽しむ場所なんでね、まあ、
そうでしょうね、
はい、中之島に行かれる方で何かこう記念日とかある方はね、ぜひラフェット平松も行ってほしいなと、
間違いないです、それは、
はい、思います、まあ一応以上です、
なるほど、
あとですね、松井さんから、
あ、松井君がね、
いただきまして、
はい、
いろいろ情報も含めて、
そうですわ、
はい、
まあ、お忙しいね、新聞配達をやってはって、
うん、いや本当にね、
まあ、話聞いてますとすごい仕事ですね、まあ、新聞は記者の方も大変やけども、末端 の、 その配達の人の苦労っていうのはまた記者の方とは違う苦労がある
な、末端かどうか分かんないですけど、やっぱり配達員おってねのね、
先端末端です
やなと思いますね、
はい、その松井さんが、まあ、そういう新聞の忙しい間を塗ってですね、ちょっと遠方の方から我々のところ向いていつも資料とか届けてくれはるんですけども、まず最初来ましたのがですね、これ絆通信というね、これ鎌ヶ崎炊き出しの会というところが出たりしてます、
いわゆる西成です
よ ね、 そうなんですよね、大阪のね、うんうん、鎌ヶ崎開放会館の1階にあるところから来ました、
うん、
所長をお前申し上げますということで、松井さんこういうことにまた正義感がある人ですから参加してはるんですけども、それの、まあ、一ついただきまして、これまた哲平さんに呼んでおいてほしいことでしたんで、
はい、
お渡ししておきましょう、
はい
はい、それからですね、松井さんいろいろと、我々の取材の実質的な協力もしてくれはりまして、
うん、
有名なとか面白いとか全く知らんとかいう、
うん、
いわゆる展覧会の招待券をいただいております、
本当ありがたいです、
はい、先回は毎日新聞社さんの書道展に行って、
うん、
書道があれだけ変化したかというか、
あ、そうか、文雄君ちょうどなんか僕が確かイタリアのサルディーニャにいる時に、
うん、
なんかその話を
してたか、
スカイプでしてくれて、あんまりよう聞こえんかったんですけど、
あ、まあ、そうかそうか、
まあ、一旦は覚えてます、
うんうん、なんかあれもお前頼りに言うとよう聞こえてたという人は頼りもあるし不思議やね、うんうん、
まあ、人の感性もあるから、
ね、まあまあそういうことでしょうね、うん、まあ、それは置いといて、
はいはい、
今回はですねどんな展覧会をくれはったかと言いますと、今9月の21日から始まって11月のこれ17日まであるという、
はい、
龍谷ミュージアムというのが京都にあるんですけども、
はいはい、
その龍谷大学のミュージアムで日本の素朴絵というね、何か面白い漫画の基本になったような非常になんかふわっとした面白い絵とか
彫刻が集まっている
、うん、それまあ
ちょっと落書きっぽい絵やな。
うん、ちょっと大津絵のようなとこもあったりしましてね。
似てるように
。うん、まあ韓国でもそんな絵がありますわね。そういうような素朴な、まあ、大衆一般の方が楽しんだような絵とかそういう彫刻みたいなものを龍谷ミュージアムであるから一遍行ってきたらどうやということで、
チケットもなかなかデザイン凝っとる。
面白いですよ。
龍谷やるやんけ、
うん、なかなかね、あのセンスがいい、うん、あのデザインになってますね。
俺の時にもうちょい頑張ってほしかったけど、
まあ、まあ、まあいろいろ大学も変わるんですよね。だんだんやっぱりあのね、
まあ、少子化でね、
いい生徒が集まってきてるんでしょ
う、うん、そういうことですよね。もう昔はもうクズばっかり、はい、あそうなんやった
らそんなんで、はい、龍谷大学のミュージアムの、はい、僕だけ行けたら言ってもらいたいなとも思っております
。わかりました。
それからですね、うん、これは松井さんがよっちゃんの健康レシピの参考になるということで、
はい、
これも彼が配ってる新聞が毎日新聞社さんやから、
はい、
私の毎日というね、こういうあの付録がつくんですね。
ちょっとなんか PHP みたいな感じのテイストのね、
穏やかなね、
はい、
非常に心の静まるような表紙が
乗り切るって書いてます
よ、今月の
乗り切るんですか。
これ6月号からずっとくれてあるんですよね。
なるほどな。
で7月号の方はですね、はい、これあの開くというね、開拓の宅地に書いてある。
手編の意思か、
うん、なんかやっぱり人生いろいろこれ読んでますと
乗り切る、うん、
そうで、
で8月は
潤すというんですね。8月がね、今日の心がけと書いてます。ちょっとなんか宗教っぽいね。
お寺みたいですね。
お寺さんの雑誌みたいな感じがするんですけども、まあ毎日新聞さんなんですが、しっかりした
9月は
9月がですね、これはね、試みるということですね。
挑戦の方ですか。
そうですね、
トライトゥードゥ
ですね、はいはいはい、大人のキャンプこと始めとかね。
あ、キャンプな、
今キャンプがすごいんですよね。木を見て森を見ると書いてます、特集がね。でこれから美味しい新米を味わうための中国の新ブランド米はこれだ
と。そうやんか、お米やんか。
お米屋さんね、
でこの前ね、的場さんに出ていただきましたけどね、
青山台のお米屋さん。
そうなんですよ、僕ね、あのいつも滋賀県の水鏡をね頼んでるんですけど、実は、うん、じゃあもう置いといて、先月はね、あの水鏡は売り切れてたんで。
なるほど。
ちょっと森の熊さん、熊本県のね。
ああ森の熊さんいいね、はい、
美味しかったです。
うんうん、
あれも美味しかったです。
非常に安くて、
うん、そう、安いんですよ、森の熊さん。
美味しい。まあ水鏡とよく似たような、
ね。水鏡のがちょっと高いんですけど、ね。
まああの一番この的場さんのランクでは下の方というか、はい、
めちゃめちゃ下ですね。
安い方でね、はい、僕はまあ自分の生まれたとこやからね、水鏡は立ってるんですけども、うん、松葉さんのこんなのも安くて美味しいのがありますということで熊さんを食べましたら。
他にはどうですか。
はい、これは
それもいただいた。
これそうですよ。もう地域ニュースとっても
イオンのそれ広告ちゃん。
この前も一回この松井さんこれね、新しいのができるって言ってはった。いよいよ
イオン藤井寺、
藤井寺まで、あの人藤井寺のあたりに住んでありますのでね、
大和川のあれかな、南側かな、
うん、もちろんそうですね、
まあまあ、たまに藤井寺も北側ありますけどね、
ね、それから面白いのがね、はい、これおもろかったのが今、まあ、あのいわゆる、世界遺産で、ね、堺とかあのこの辺、うん、藤井寺とかが注目を置いてありますが、その藤井寺の広報誌でね、うん、古墳列車走るというの、古墳列車っていうのがこんなできるということが書いてます。こういう地方の町というか、まあ、あの我々豊中も地方の町なんですけども、司法をなかなか見るチャンスがないもんでね、んこんな司法をまたいろいろ参考にしてもらいながら企画に考えてみたいと思っております。
はい、
それとこれは鉄平の娘が特に好きや
で、ボノロンね、
ボノロンさんも、
はい、あの本があるんですよ ね、
ですね、
好きなんですよ僕の娘
が。それとね、もう一つは松井さんが言うてはったのは、
はい、
あの人が YouTube を見てはりましたら、
ありがとうございます、
おもろい、その
あ僕らのチャンネル、
うん、僕もチャンネル見てくれてはると思いますけど、バラバラと見てたら面白いのがあったで言
う
てね、
そう、おもろいチャンネルあった、
なんか小学生の10歳ぐらいの人が作ってるチャンネル、なんとかボンとかいうチャンネル、
なんとかボンね、ボノロンじゃないですよね、
いや違う、はい、その子はね、あの学校行かん子らしいです。
あ、
うん、その子は、まあ YouTube で自分の心境をロトしてるようなのがあるので、
はいはい、
そんなもまた鉄平さんに見ておいてほしいな
って言ってありました。いろいろ気遣っていただいて、
は
い、
まあ、いろいろ気遣ってくれはりました、
松井さん、ありがとうございます。
は
い、
そして最後にプレゼントいただいたのは、
はい、
その来てくれはった当日の朝の毎日新聞の朝刊でした。これまで持っててくれはりまして、
日産のね、
そうですね、はい、西川の西川社長のことが書いておりまして、
は
い、ま
あ、それ西川って読むんですね、それ、ね、
西川って読まないんですよ、西川さん
とね、振り仮名打っと
け、ね、この人もなんかね、うん、おもろい話を松井さん言ってはりましたけど、これはまあ松井さんの個人の意見やから、うん、ここでは言いませんが、うん、そんなことを言いながらですね、暑い中を来てくれありました、ありがとうございます。
ほんまにあの健康だけは気をつけてくださいね。
まあね、バイクをね、新しいのかあの買い張ったっていうか、すごい
大丈夫か、ふみおくん、買ったやな、
うん、才能のあるね、性能ね、いいバイクらしいですよ。
才能
はないね、
人間か、
はい、
でね、ちょっとこれオープニングで紹介したんですけど、
松井君ありがとうございました、はい、
あの台風15号の関連で成田空港の話したじゃないですか、
うん、言ってましたね。
でその追加情報来ましたね。僕の友達が、ね、スイスから成田空港経由で北海道に帰ったんですけど、うん、まあ、その時に寝袋の人がいっぱいいたと、成田空港で、ね、要するにあの台風で足止め食らってた人たちがそこで過ごしたということなんです、成田空港でね、
うん、
その話来ました ね、ね、スイス出国が9月9日で、成田空港は9月の10日に、やってきました
と。着いたと、
はい
はい、
で9月9日戻りだったら、9月10日今日の、振り返り日も取れず、今日は家に帰れなかったと思いますと。だから要するに、まあ、タイミングがよくね、まあ、偶然、うん、あの成田に着いたのが9月10日やったんで、うん、あの無事北海道にも帰れたと。
1日のことで。
そういうことですね。
なるほどなるほど。
で、まあ、写真もあるんですけど、台風があったとは知らず、成田空港内は避難民のような人たちがたくさんいてびっくりでした。
ね、1万何人出ましたもんね、
はい、で第2ターミナルの端っこで振り替え便待ちの人たちの写真、
うん、はい、
寝袋が支給されたみたいで、そこら中にゴロゴロ寝ている人がいました。
はい、はい、
ちょっとあのインドのニューデリーみたいな感じもしますけどね。
そうですね、
はい、で写真はですね、9月10日の15時から16時の時点、
はい、
この時点でもまだこんな感じでしたということで、ちょっとそのうちの写真1枚文雄君に見せますけど、なんかこんな感じで、これあのちょっと高いとこから撮ってくれた写真なんですけど、
俯瞰写真ですね、
はい、これ第2ターミナルらしいんですけど、まあ、その、まあ、その10日の何日15時から16時っていうことです。そうそう、10日のだから10日にも確か台風がもう過ぎたみたいなんですけど、15時から16時の時点でもこんな感じだったということで、まあ、これもほら
一見ちょっと地震の時の避難所みたいな感じだよね。
そうそうそう、まあ、これちゃんと寝袋で寝袋に寝転がってスマホを触ってる人もいてますよね。
まあ、よかった寝袋が配給されて。
そうです、やっぱこれ関空の去年のやつあったからやろな、うん、おそらく、ね、去年やったっけ関空ね、
教訓があったんでしょうね、うん、
ただまあ、でこれが、ね、これ寝袋らしいね、これ文雄君、これどこの寝袋や、これモンベルの寝袋っぽくないか、なんとなくやけど、
ああシュラフやね、
いわゆる、ね、うんうん、寝袋がまだ袋に入った状態で、
うん、
あのカーゴにいっぱい積まれてる状態、まあ、これをだから必要な人はも、うん、取っていけっていうことやったんですよね、おそらくね。
そうでしょうね。あ、まあまあ、
いや貴重なこれ写真ですよ、これ生きた情報なんで。
そんなに生きてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、まあまあ、そんなやっぱり今千葉県も大変やということです ね、
はい、ね、やっぱこれから台風がますます強くなりますんでね、
うん、
もう風速60メートルっていうか第一室戸みたいなね、そんな風が来たらこれ都会のこのなんちゅうか脆弱者がどうなるかということですよね。何か物が飛びまくってね。
そうですね、
僕ら子供の時本当にもう家の瓦がね、もう蝶々みたいに燃えてましたよ、外見たら。
そうですか、
あんなの直撃受けたらバスッと来ますからね、
まあ、だから、まあ、外出ないとか、まあ、ヘルメットかぶってね外出するとか、そういうこともやっぱ自分の身は自分で守るっていうのも考えないとダメやし、う
ん、ね、
まあまあね、行政も頑張らなあかんなといろいろ思いますけど、
気象関係は大変ですこれから、
はい、うん、まあ、というような感じなんですけど、まあ、この辺りで、
はい、
終わります、
はい、大体まあ、言えたと思いま す、
そうです、ね、
忘れてるとこあったらまた来週やりましょう、
はい、はい、というわけで JOBBB608 は私てっぺいと、
はい、バンバ踏みよう、
そして旅行なよっちゃん、
よっちゃん頑張ってます、
はい、そして、はい、ナンバーの皆さん、
そ
してリスナーさんの皆さんでお送りしました。また、僕らねラジオ以外でもいろいろ上半身しております、
はい、
まあ、このラジオの中でも言ってますけど FM1000 にです ね、 ですね、毎週土曜日の朝の10時から文雄くんは2時間、
はい、
生放送してます、はい、でインターネットで聞けますんで、
よろしく。
今週はね9月の14日、
はい、
土曜日ですね、
尼崎城の話です。
これねオープニングでもちょっと話してもらいましたけど、はい、まあ、さらにそれの詳しい状況を文雄君と一緒に楽しめるということなんで、
尼崎城と三和通り商店街、
先週面白かったよ。
あ、そうでした。
先週は確かグリコの話だったと思うんですけど、 ありがとう、
ね、聞いてくれはってね、
はい、あの途中でねちょっとね自宅のインターネット回線が状況おかしくなって、なちょっと聞けなかったんですけど、
てっぺとこはそのダイレクトで FM ラジオで聞けへんとかやな、もうこんな近いけど、
どうやろうな、もうやってないですよ、めんどくさいんで、
まあまあね、
あのダイヤル合わすの、まあね、だからインターネットで聞いてるんですけど、まあ、残り引退のレポートも面白かったし、
あの子うまいね、小学3年の女の子、
は
い、
松井なんとかっていう子やった
と思うけど、ようあれだけ喋ると思うぐらいよう喋ってくれますね、
はい、ね、前田さんも元気みたいで、
そうそう、
はい、また今週もね、はい、文雄君と前田さんの掛け合いが聞けると思うんで、皆さんもぜひ聞いて、
ボラボラです、
よかったらお便りも出してあげてください。
あ、そうですね、
あとあの YouTube、
はい、
もうこれ細かくは言いませんけど、言いますよ、バンチャンネル、
うん、
で晩飯チャンネル、
うんうん、
鉄の細道、
うん、
スイスの歩き方、
なんとなんと、
クラシックカメラタッチ&ショー、
はいはいはい、
そしてバン旅、
あ、
そうですか、今6つあるんですね、
もうアホみたいにやってますね、
はい、
はい、
なんで、ちょっとこれもねお便りコーナーでも話したかもしれないんですけど、
うん、
あのローライフレックスの 2.8F というね、う
ん、あ、プラナーのレンズのついたやつね、はい、まあ、僕の宝物のカメラですけども、まあ、
二眼レフの究極形態と言ってもいいと思うんですけど、そのローライフレックス 2.8F をですね、はい、まあ、ただ単にちょっと触って映像で残すっていうことを最近やりまして、
うんうんうん、
まあ、それをね本来ならクラシックカメラのチャンネルですべきなんですけど、ちょっと実験的にあのバンチャンネルで公開しようかなと思ってますんで、まあ、
いろんな人見てもらいたいもんな、
そうですね、だからまあ土曜日か今週の金曜日か土曜日の朝の6時ぐらいにローライフレックスの動画公開します、
うん、
YouTube のバンチャンネルで公開するんで、
面白いね、メカのもんおもろいね、
そうなんですよ、うん、なんでまた皆さんぜひ見てほしいなと思います。あとお料理コーナーのゴーヤの佃煮の実食動画と、
はいはい、
そしてレシピ動画は晩飯チャンネル、
そうですね、
やってますんで、
それとですねインスタグラム私やってますんですけど、
それちょっと言うたってや、
これいや、この前からやってますナンバボラボラのね、
はい、
まだまだ全部は紹介できませんけど半分ぐらいの映像ができましたんで、今はまあ3分の1ぐらい公開しております。まあ、ああいう時はこんなとこを見とったんやなとかね、
あ、そうか、だから僕のラジオ聞きながら、
はい、
またふみおくんのインスタ見ながらやと、
まあまあそういう、ね、
話がもしかしたら3倍ぐらい面白く、
うん、
3割増しになるかもしれない、
今回のそのね、あの F1000 の、 あのいわゆる尼崎もね、まあ、どっちか言ったらその YouTube インスタグラムを見ながらスライドショーみたいな感じでね見てもらいたい一応企画なんですけども、
あのね、ふみおくんが撮ってきた写真の中で、まあ、詳しくは言いませんけどあのアンダーパスっていうのがすごいのあったな、
あ、あれ、あれ、
これ尼崎かっていうね、これ多分世界でも尼崎しかない
写真が、ね、尼崎のいいとこが出てたわね、
うん、まあすごいわあれは、うん、
あれはあの他の都市では
M1 に出たら、
うん、
あれ M1 であれ出たら優勝やで、
うん、かもわからん、
まあまあ人間ちゃうから優勝ちゃうかもしれない、
うん、ああいうようなことはなかなかね、うん、あの街の独創的な地下を指してるような感じ、
可能性感じましたね、
そうですね、まあどっかであれも公開しましょう、多分まあ、明日の放送の時に明後日か土曜日にやると思いますが、
うん、
前田が嫌がるとねちょっと困ります、あいつにしてみたらちょっとあんまりイメージ持ってへんと思うんです、ああいうことに対して、
あ、そうなんですか、あ、まあ、ちょっと脱法的な感じで、ね、
そうなんですよ、
まあ、だから YouTube の、ね、
は
い、あの法律、
あこは一応総務庁のね感覚を受けてる放送局、我々みたいに自由気ままに
僕ら何も受けてないですからね、
食べて言うてるとこちゃうんでね、はい、一応まあ気にしてるんで僕もそこらのところ、はい、まあその辺のところ、まあ、はい、公開をどこでするかは分かりませんが、
分かりました、
ぜひとも天崎のスピリットをね見てあげてほしいな、
もし FMCN で無理やったら、
そうそうそう、
バンチャンネルでやろう、
もちろん
バンチャンネル
どちらでも結構です、
うん、はい、うん、はいはい、まあ、というようなしょうもない話をするのが僕らのラジオなんですけど、まあ、リスナーさんのおかげで十何年ぐらい続いてるのかな、
そうですね、まあ、嘘はついてませんもんね、
そうですね、
オーバーニュータンにしてること
は僕らあのその嘘つかへんから、そのはい、打ち切りとかないですからね、はい、真面目一辺倒でやっております、
誰もスポンサーもないから打ち切る必要もない
わ
な、
そうそうです、
ね、俺が死んだりお前が死んだりしたら別やけどね、
そうですね、
はいはいはい、
まあ、というわけでまたよかったら皆さん僕らにお便りとかいろいろ送ってほしいなと、
は
い、
確実な放送局です、
はい、
思います、家族で作っております、
はい、ではね次回は9月の19日ですね、
はい、
9月の第3回目の放送になります、木曜日のだいたい夜の9時頃にこちらのホームページで公開いたします、うん、JOBBB609 まで、
はい、
皆さん1週間いろいろあると思いますけど、ぜひ楽しい1週間送ってください。それじゃあさよなら。
はい、バイバイ。